おはようございます。私は成長の家本部講師の岡田逸子です。第5回目の本日は、谷口正信成長の家総裁、谷口淳子成長の家白鳩会総裁の共著、森の中へ行く人と自然の調和のために成長の家が考えたことをテキストに、自然の恩恵に感謝する生活というテーマで話をさせていただきます。春、草木は新しい芽を出し、色とりどりの花を咲かせます。日本では季節の移り変わりがはっきりとしていて、季節ごとに自然は美しく豊かに表情を変えて、心を楽しませ癒してくれます。恵まれた自然の中で、私たちは自然の美しさを大切にしてきました。生け花もその一つに数えることができ、早春の頃には春を先取りにした花材が用いられます。皆さんは猫柳という木をご存知でしょうか。枝から猫の尻尾のような形の芽をつける木で、生け花によく用いられます。私の職場の受付にも、冬の終わり頃に花材の一つとして生けてありました。他の花は散ってしまっても、猫柳の枝は芽がみずみずしかったので、ガラスのコップに移し替えました。すると根が生えて伸びてきて、芽は白銀色から黄緑に変わり大きくなってきたのです。生け花用の枝でも、こうして生命が成長している様を見ると、生命力の素晴らしさに感動します。谷口淳子、成長の家白鳩会総裁は、テキスト、森の中へ行く、人と自然の調和のために、成長の家が考えたことの、53ページで、次のように説いています。53ページから54ページを、引用いたします。私の家の庭には柚子の木があって、毎年たくさん実をつける。冬の間、私はこの柚子の実を取って柚子酢として使う。また皮は香り付けなどで長い期間楽しめる。果実が毎年実をつけるということも当たり前といえば当たり前だが、それが不思議でありがたいことだと気がつくと、自分の生きる世界が急に大きな意味を持ってくる。この地球の生態系は、人間が豊かに生きることができるようにと、大きな配慮がされているのだ。現代人がもし何かを忘れているとしたら、それはこの自然の大いなる恵みに感謝する気持ちではないだろうか。引用を終わります。私たちが四季の美しさを当たり前として感じていたら、大切なものを見失っています。地球環境問題は、皆様もすでにご存知のように、その影響が地球的規模の広がりで、次世代以降へ及ぶ深刻な問題です。国連が共同で設立した政府間機構であるIPCC は、今後100年で気温は最大 6.4 度上昇すると報告していて、これまでの100年に比べて10倍弱の気温上昇が予測されています。驚く数値と言わなければなりません。地球温暖化により、降水量の変化や異常気象が多発するようになり、植物への影響も大きく、森林の消滅や生物種の絶滅などが予測されています。このように、地球温暖化は人間の活動によってもたらされていることはほぼ確実で、それが地球規模の災害や生物多様性の危機にも大きく影響を及ぼしています。谷口正信成長の家総裁は、本日のテキストの97ページで次のように説いています。引用いたします。 地球環境問題は、有心諸言の原理の表れでもあります。産業革命以来、科学技術が発達して、人間は石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料をどんどん使い、特に先進諸国で私たちは大変豊かで便利な生活をしてきました。そして、もっと豊かに、もっと便利にと、私たち人間はより豊かに、より便利に、より幸せに、それらを中心に求めて生きてきたけれども、その人間の心の結果として環境問題があるのです。引用を終わります。有心諸言とは、私たちの周囲の世界は心の繁栄であるという意味です。皆様の中には、白熊が困り果てた顔をして氷の上に佇む映像をご覧になった方があるかと思います。地球温暖化の影響は、特に北極圏を直撃すると言われ、地球全体の平均値の2倍、2度以上も平均気温が上昇しているというのです。そのために氷の面積は年々減少し、シロクマは餌となるアザラシを氷の上で捕まえるため、氷が減ると狩りをする機会が減り、生存率が下がっていると言われているのです。生存率が下がり、このままでは近い将来に激減して絶滅の恐れがあると心配されているのは、シロクマだけではありません。国際的な自然保護機関である国際自然保護連合 IUCN は、絶滅した種や絶滅の恐れのある動植物種をレッドリストにまとめていて、2012年の IUCN レッドリストでは、動植物を合わせて絶滅危惧は2万219種を記載しています。日本でも環境省が IUCN の分類に準じてレッドリストを作成しています。2013年2月の時点で絶滅の恐れのある種として掲載された種数は動植物を合わせて3597種となっていて、その原因の多くは人間の活動による開発や乱獲、外来種の持ち込みなどと言われています。これらの状況は人間が自分たちの利益を追求し、自然にある資源を都合の良いように開発、利用する、自然から奪う生き方をしてきた結果、起きたことです。ですから、人間を中心に物事を考える、人間中心主義的なものの考え方から抜け出して、人間も動植物と同じ生命の地球の一員で、自然界に存在するすべてのものは、私たちの仲間という謙虚な心に立ち返り、その恩恵に感謝する心を持つことが大切なのです。谷口淳子、成長の家白鳩会総裁は、本日のテキストの50ページで、次のように説いています。一部、省略して引用いたします。大自然の一部である私たち人間は、自然なくしては生きられない。欲望を追求してきた人類が、精神的な充実こそ人間の幸せであると気がつき、生き方の方向転換ができるかどうかが人類の運命を左右すると言っても過言ではないと思う。従来の経済優先、効率第一の考え方を捨て、自然界の万物と共に生かし、生かされる生活を実現していくことが今私たちが進むべき道だと信じている。この生き方が多くの人に伝わることにより、温暖化を少しでも抑えることができ、未来の子どもたちに美しい地球を残すことができればと願っている。引用を終わります。成長の家は昭和5年の立教以来、 天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命として拝む生き方を広めてきました。そして、命あるものもないものもすべて神の創造として、それらを大切に使わせていただくという宗教心に基づいて、生活することこそが地球環境問題を解決する鍵であると考えるのです。また、谷口正信青鳥の会総裁は、本日のテキストの95ページで次のように説いています。95ページから96ページを一部省略して引用いたします。問題を解決するためには、自体一体の神の子としての信仰に根ざした一切者の自覚がなければ、現実の自分の生活の足元から行動する生活はできにくいでしょう。信仰というものは、現実の生活に生かされてこそ意義があるのです。心の救いが得られたなら、おのずと生活に変化が現れてくるはずです。引用を終わります。すべてのものに神の命、仏の命が宿っており、自分も他も神様に生かされている神の子であるという自他一体の神の子としての信仰を生活に実践するその考えに基づき、青鳥の会では宗教界で初めて ISO14001 の認証を取得し、現代的な意味での宗教生活の実践として環境保全活動に取り組んでいます。平成13年7月に東京原宿にあった国際本部事務所は平成25年に山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に移転しました。国際本部事務所と長崎県西海市にある青鳥の会総本山で環境に関する国際規格である ISO14001 の認証を取得しました。国際本部が八ヶ岳南麓に移転したのは、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送るという、モデル社会の構築としての具体策、森の中のオフィス構想の実現で、従来のように森を開発するのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の気候を生かしたまま業務を遂行し、森と人の共存を実現していこうとするものです。また、私が勤務している京都府宇治市の青鳥の会宇治別格本山でも、平成14年7月に ISO14001 の認証を取得しました。ここで宇治別格本山で行っている環境保全の活動を紹介します。現在、合宿して青鳥の会の教えを学び、実践する集いである錬成会の参加者が宿泊する施設である新錬成道場宇治別格本山の職員寮の一部、そして遊祭殿、これは宇治別格本山の境内の一番奥にある八角堂の社です。遊祭殿の南側と屋根に太陽光発電パネルが設置され、宇治別格本山全体で 267.1kW の発電量となります。さらに昨年から遊祭殿の奥山に 300kW の太陽光発電装置を建設中で、今年9月に稼働予定です。新錬成道場と宝蔵神社の建物や境内の照明機器を LED や省エネ型に取り替え、遊祭殿も今年中には一部 LED 化します。空調はすべて消費電力が少ないものに取り替え、新錬成道場のお風呂はエコ給湯を使用しています。また、近隣の森林や農地を取得しています。平成24年4月に、森林は 約7万平方メートルとなり、整備を行って CO2 の吸収率を高め、CO2 削減に取り組んでいます。農地は約5000平方メートルを取得していて、今年からは作物の栽培を通して自然体験ができるようになりました。また、食堂から出た生ゴミや境内の落ち葉は堆肥に変え、大講堂などの窓辺には冷房の使用量を抑える効果のあるグリーンカーテンを作っています。さらに、昨年から月1回一汁一飯の食事を実施しています。ご飯、お味噌汁、国産、無農薬大豆を使用し、食堂で手作りした味噌を使っています。高のものという食事です。これは、飢えを実感する機会がほとんどない日本にいて、職員が世界の飢餓問題に心を寄せるため、自発的に食事の摂取量を抑える試みとして企画されました。一汁一飯の食事を機会に、今までの食生活を見直そうと思います。という、連盛会参加者も多く、自分が変われば世界が変わるを、食生活で実践していきます、と喜んでいます。このように、私たちも日常生活の中で、自然の恵みに感動し、生命の一体感を味わうことで、感謝の心が深まり、心豊かな生活を送ることができるのです。なぜなら、自然と人間とは神様の命において一体だからです。それでは、時間になりましたので、本日の話を終わらせていただきます。